相撲は独道満行。ね、六道満行。六道満行をする上で一番大事なことは何でしょう。六道満行をしていく上で一番大事なこと。六道満行をしていく上で一番大事なこと。ここですね。ここをまず。六道満行をしていく上で一番大事なこと、お母さんどう思います？六道満行をしていく上で一番大事なこと、
相手のことを思って。
いや、そんなに相手を思うなんて大それたことは私たちにはなかなかできないことでございます。
でも菩薩の行ですよ。
菩薩の行かもしれないけど、その相手を思ってだってね、相手を思ってっていうふうに思うから、こんなに思ってるのにどうして分かってくれないのって腹が立つわけじゃないですか。
自分のためにも
分別しなく
て、うん、六道満行していく上で一番大事なこと、
あ、心からは、
うん、六道満行をしていく上で一番大事なこと。ああ、まずその六道満行を貫く基本的な思想、基本的な思想、六道満行をしていく上で大事な基本的な思想。毛利どう思います？基本的な、もう一番基本、もうこれが根幹にあるかないかによって六道満行ができるかどうか。
いきなり、六道満行ね、三輪駆ですか。
ああ、違います。六道満行って結局こういう教えなんだなっていう、こういう教え、あ、これがまず根底にある、根底にあってやっていくんだな。京馬さん、
自利二他です。
うん、そんな自利二他なんてね、大それたことなんか、とても私たちにできるわけないじゃないですか。
まあ、自利を中心にした相手によってはですね、まず自利のために利他をやりましょうということを訴えたらどうですか。
違います。六道満行をしていく上で、小堀さんどう思いますか。六道満行をしていく上で一番大事なこと、一番もう根底にある、根底にある、六道満行といえば、六道満行といえば当然この上に成り立っている
、
うん、
心を成長させたい、
うん、違う違う、六道満行、こうまずこの根底にある思想がこれなんだ、ここから始まるってことです。ここからわかんないですかね。六道満行といえば
六道満行というのは伏せですよね。伏せといえば、
違う、六道満行といえば、六道満行といえば、 六道満行といえば、ここがまず大事です。ここをね、ここがあってね、ここがあって六道満行っていうのが出てくる。
まあ、自分の感情を温かくするとか、うん、まあ、苦しまないようにすると、うん、
六道満行、六道満行といえば、六道満行といえば、六道満行といえば、六道満行といえば、お母さん、六道満行といえば、
幸せになりたいとかじゃなくて、
六道満行といえば、
浄土に行きたいとか、
六道満行といえば、
仏になりたい、
うん、仏になりたいなんて思うわけないじゃないですか。
じゃあ煩悩減ら
せ、煩悩減らせ、そんな思わないですって。六道満行といえば、出てこないですね。六道満行といえば、まず根底にあるのはですよ、人心因果ですよね。
よくわかんないです。
ということは人心因果っていうこと、こっからこう膨らましていくじゃないですか。膨らましていくと、
なぜ根底にあるんですか、
はい、
六道満行の根底になぜ人心因果があるんですか。
人心因果しないと六道満行しないですよ。
因果の道理が深く信じられないと六道満行が、
因果の道理を深く信じるってことはどういうこと、どういうこと、
人からどんなですね、悪魔嘲笑を浴びても相手のために自分の蒔いた種の、
相手のためにもうそんな心あるわけないって。
でもこの六道満行の教え自体が
言ってるじゃないですか。
ニンニクという行がありますわね。
言ってるじゃないですか。その相手のためなんかっていうふうに思うから、こんなに相手のためにや、私たちはね、まずその相手のためにっていうふうに思って六道満行をやるから腹が立つの。
だからまず因果の通りということですか。
だからそれから相手のためにっていうふうに思うから、私たちはね、相手のためにこうしなくちゃいけない、相手のためにこうしなくちゃいけない、相手のためにこうしないといけないっていうふうに思うから、こんなに相手のためにやってるのにっていう気持ちが起きてくるんです、うん、ね。
だから自分のためでいいんじゃないですか。自利のために。でも形では六道満行は利他行として説かれた教えですから。
だから人心因果と六道満行の関係です。
幸せにっていうことで、
六道満行と人心因果の関係です。関係、関係、
人心因果すれば六道満行するようになるんです
か、うん、そうそうそう。どうして
六道満行やっていけば幸せになれるのを発揮する、すればやるってことですよね。
だから人心因果すると、なんで六道満行をしていくようになるんですか。これはね、人心因果から六道満行に入るわけ。人心因果から六道満行に入る。何のために、もうなかなか出てこないから、もう具体例を挙げてみましょうか。具体例を、ね、例えば清盛さん、 奥さんが子供には、で奥さんが子供には優しくするのに、うん、ね、優しい言葉をかけてくれる、気を使ったりね、大事にしてるの、うん、ね、私の方には全然温かい言葉をかけてくれない、うん、心をかけてくれない、ね、人心がしたら、
あ、私の場合ですか、
あ、そうそうそうそう、人心がしたら
私が欠けてなかったということで反省するんですか。
私が
温かい言葉をしっかりかけていたら、うん、あの、私に返してくれると思うんだけども、自分ができてないというふうに受け入れて、うん、自分が温かいものを、与えていくと、
うん、わかります。人心因果っていうのは相手にこうしてほしいと望んでいるものを私が相手にしていけばいいんだ。温かい言葉をかけてほしいって思ったら、私がね、相手に温かい言葉をかけていくんだ。ところが私たちはね、その不満を持ってるんですよ。不満、なんでこうしてくれないんだ、うん、こういうふうに思うんですね。なんでこうしてくれないんだ、そうやって不満を相手にぶつけたら相手は直してくれるね、そう思ってません、ね、思ってますよね。なぜかというと相手が悪いから。こういうのが強くあるんです、ね、だから悪い方が直すべきだ、相手が悪いんだからこうしない、相手が悪いんだから、相手が悪いということを責めれば、相手が悪いということを認めれば直してくれる、こういう思いが強いね、これが世の中の人がそう思っていること。ところが仏教では人心因果したら、人心因果したらなんでこうしてくれないかといったら、なんでこうしてくれない、
相手が悪いんですよ。日本は法治国家なんですよ。法律守らなかったら日本に暮らしていけないですよって。でも暮らしてもいいや。私が社長に伏せをしてあげればいい。
どう繋がるんですか。それが人心がですよね。
不正をしてくれてありがとうございますって、
ありがとうございます
じゃなくて、もっとこう尽くしてあげますみたいな、
そうそうそう、それが人心因果です。 六道満行っていうのはね、ここがまず根底にあるということです、うん、根底にあるというのは私が相手に対してこうしてほしいと望んでいるものを相手にしてあげるんです。ね、そしたら相手から返ってくるようになると信じる。実際は、
うん、なかなか帰ってきそうにないですよ、
うんうん、相手にそういうふうにすると相手は
突き上がってきます。
突き上がる、うん、そうすると突き上がってるんじゃないのかなと六道満行の中にニンニクっていう言葉がありましたよね。ニンニクってあれは何だったんですかね。
いやだから六道満行ってのは人を育てる時に使うあれですから、別に社長を育てたいと思ってませんでした社長って仲良くやりたいと思ってないし、それは自分の大事な子供とかね、大事な人をこう育てるんだった
ら、だって人心がですよ、人心が、うん、
大事じゃない人に極度満行は必要ありません
人心がですよ、人心がでは自分に返ってくることは自分がやっていることだ、うん、だから自分が相手に望んでいることを相手にしてあげる。だからここが本当に分かっているかどうかってことなんです、ね、私たちは人を変えるのは相手が悪いということを責めれば変わってくれるっていうふうに思ってるんです。相手が例えばね、清盛さんが悪かったと、清盛さんに不満を持ってたらね、清盛さんのこういうところが悪い、こういうところが悪い、こういうところが悪い、ね、そういうふうに言えば清盛さんは自分の悪かったところを反省して直してくれると。これはね、思い上がりです。直してくれない、直してくれるのは、そう言って直してくれるのは、直してくれるのはね、相手が私との人間関係を大事だと思ってくれているかどうかで決まるんです。ね、私が少なくとも例えば清盛さんとの関係を大事だと思って大事にしてこなかったならば、ね、私が一方的に清盛さんのこういうところが悪いんだ、ね、こういうふうに言ってね、直してくれるのはね、切れない関係しかない、直してくれるんだ。社長に言ったらね、はい、首切るんです、関係を。権力者も関係ない。ね、こういうことを思う、こういうことを思う背景っていうのはね、絶対親が同じことやってるんです。で、親は子供に対して決して切れないっていうところに立って言ってるんです。親子の関係は切れないから、だからこういうところが悪いよって言ったらね、直してくれるわけです。ね、例えば韓国が日本に対して、ね、こういうところ悪いって言って直す、直す、うん、そうね、日本が 韓国との関係を大事だと思っている間だけなんです。うん、大事だと思ったから、安倍首相だって頭を下げたし、お金だって出したし、それは韓国との関係を大事だと思ったからなんです。今ね、韓国がどれだけ日本を攻めてきたとしてもね、日本政府としてはね、韓国との関係を大事だと思ってないんです。どんなに攻めようが何されようが、ね、ああ、どうぞご勝手にな。ここなんです。相手が悪いから直してくれるなんてことはないんです。でもそういうふうに思ってるから関係を作ってない人にも簡単に悪いって言うんです。だから清盛さんこういうところが悪いって言えば清盛さんは直してくれるとね。直してくれなかったらね、今度脅しをかけるぞ。もう関係を切るぞ。切るぞ。切るぞ。っていうふうに言うんです。直してもらうともう僕、ね、清盛家から出ていきます。出ていきます。出ていきます。切るぞ。切るぞ。結局に、切るっていうことを使って、言うことを聞かせようとする。悪いっていう。ね、でも相手がね切りたくない切りたくないっていうふうに思ってなかったとしたらね、ね、こんなところ悪いからって言ったら切って終わりなんです。切って関係が切れて終わりなんです。あと切るぞ切るぞ詐欺っていうのもね、その切るぞ切るぞってやればやるほど相手はね、うん、もう関係を大事にしようって思えなくなるんです、うん、だからこの方法はね、人間関係を長らく大事にしてきた人が言える、初めて言える言葉なんです。こういうところが悪いから直してください。それから親子ぐらいしか言えないんです。親が子供に対して言うことなんです。こういうところが悪いよ。もちろんね、親は子供のことを全力で面倒を見る、ね、面倒を見るという前提の上でこういうところが悪いから直しなさいっていうわけです。でも聞いた相手がね、私との関係を大事だと思わなかったの、例えば親子の間であってもね、子供が成長して、ね、自立できるというところに立ったらね、こういうところが悪いから直せって言ってもね、直らないんです。切るだけなんです、関係を。でも私たちはね、簡単に使うんですこの言葉。簡単だから、私は何にも変わらなくていいから。でも仏教はね、人心因果なんです。運命は私の種まきによって変えていくっていう教えなんです。その種まきがね、人を責めることじゃないわけ。種をまくんです。種をまくってことは私が変わるってことなんです。私が相手に望んでいること、こうなってほしい、ああなってほしい、そういうことを望むなら、私がその相手に対して望んでいることを与えていくしかないか、望むことを諦めるか。相手にこうなってほしいということを望まなければ、
苦しまなくて済みます ね、
うん、ね、そう。
それか報復を覚悟で告訴するか、
ね、
今キャベツは六度万行とは関係なく人身以外の話をしてる。
そうそう、人身以外、人身以外だから私たちは自分の望んでいる世界を自分の力によって作り生み出していくんだ、ね、この相手が悪いっていう発想は相手が作ってほしいっていう考え方なの。仏教は人心因果の教えだから、私の種まきによって私の望んでいる世界を生み出していくんです。ね、どう作り出していくかっていうと、ね、相手から返ってくるものっていうのは自分が与えてきたものです。だから相手から返ってきたものを反省して、自分が例えば温かい言葉をかけてほしいと思ったら温かい言葉をかけていくんです。私たちは違うんです。例えば清盛さんに対して温かい言葉をかけてほしいって思ったら、まず私が温かい言葉を清盛さんにかけていくしかないね。私たちはね、どうしてもこう、なんで温かい言葉一つかけれないんだっていう、ね、この発想は最後行き着く先はね、清盛さんとの関係を切るっていうところで終わるんです。切るんです。ということはね、切るっていう前提で生きてるんです。もう発想が、この相手が悪いっていう発想はね、もうその前提が相手を切るっていうところに立ってるんです。こういう発想があるってことなんです。だからもう切る前提で付き合ってるってことなんです、相手と。もうこの人とは切る、思い通りにならなかったら切る、思い通りにならなかったら切るっていう前提。だから切れてもいい関係だから相手に悪いことをね言えるってことなんです。
派遣だとか契約とかパートとかアルバイトとかっていつでも切れる。でもやってる相手と僕が付き合いたいなんて思いたいんでしょ
うね。切れてもいい、正社員じゃないってことはね、切れてもいいって思ってる。
そう、向こうもこっちも、
うん、ね、そういう人に対しては言えるんです。これが悪い、嫌だったら切れたらやめたらいいんだよ、うん、で終わりな。
でももう僕が何無期雇用転換申請すれば簡単には切れない、
うん、切れないってなったらね、悪いっていうことも簡単には言えないわけです。悪いから直せっていうことも言えない。直らなくても受け入れていくしかない、ね、ここなんです。ここ仏教っていうのはね、そのこの人と切れない、切らない人間関係を作っていくっていう前提で話が進んでるんです。私たちは違うんです。嫌だったら切るっていうところに立って付き合ってる。 でも六度満行するっていうことはね、ね、切らない、切らない上で運命を変えていくためには種まきしかないってなるわけ、ね、わかりますかね。
切らないというのは人肉の話ですか。
いや、切らないっていうのはこの人とずっと付き合っていくっていう前提で生きていくってことなんです。ずっと付き合っていく、
ね、六度満行の相手はそういう相手をどう選ぶってことですか。
六度満行の相手も何も違うんです。六度満行の相手はこういう人を選ぶんじゃなくて、私がずっと付き合いたいと思ってね始めるってことなんです。その六度満行する前に
全ての人にというやつです
けど、いやいや、そうじゃなくてね、もうだから嫌だったら切るっていうのは、全ての人に対して嫌だったら切るってなる。ひっくり返るってことは、まずずっと付き合っていくっていうところに立って生きるってことなんです。全ての人とうんぬんじゃないですよ。ずっと付き合っていくっていうところに立って、その上で付き合える人、ずっと付き合っていける人もいるし、付き合っていけない人もいるしっていうふうになるわけ。でも私から嫌だったらこの人を切るってことはしないってことなんです。
まあ、そもそも六度満行を目指す心構えとして、そういうことをしない、切る
ってことは、そうそうそう、切るってことはしない、はい、ずっと付き合っていく、ずっと付き合っていくんです。でずっと付き合っていくからこそ、自分の望んでいる世界、ね、にしていかなくちゃいけない。人とずっと付き合っていくときに、私の生きている世界は何で決まるかって言ったら、種まきで決まるんです。私たちは、人とずっと付き合っていくと、私の種まきに応じた世界ができていくんです。だから私たちは、自分の生み出した世界を見たくないから切るんです、人と。例えばその深く付き合うと嫌な相手部分が見える、相手の嫌な部分が見えてくるとかっていう、ね、嫌な部分が見えてくるっていうのは、相手を通して嫌な自分が見えてくるんです。その嫌な自分を見たくないから、嫌な相手を切って、嫌な自分を見なくて済むようにしたい。だから六度満行をするってことはね、人心因果する。人心因果のするってことはね、その前に切らない。切らない。そこから始まるんです。切らないっていうことは、いわゆる自分が生み出した世界を自分が受け入れていくっていうことです。わかります？例えばお母さんだったら転んじゃったら、
あ、転んだことを受け入れて、
そう、転んだら体が思い通りにならない、うん、ね、もうこんなの嫌になっちゃった、嫌になったからといってね、体がその瞬間に良くなるってことはないじゃないですか。その体がね、転んじゃったことによってまたやり直しになったっていうことを受け入れる。すべては自分の蒔いた種まきによって、ね、決まる。逃げれない。そこに立つってことなんです。それが自分の体だとね、もう仕方ないと思うけど、人間関係だとね、切れば見えなくなると思ってる。でも切らない、ね、切らない、切れない、相手から離れてしまうっていうことはあったとしても、自分からは決して切らない。これが 六度満行をするってことです。六度満行をするっていうことはね、自分の望んでいる世界に自分が努力をしてね、生み出していくってことなんです。種をまいていくってことなんです。努力して。その上で生み出された世界がどんなに自分の望んでいる世界とは違ったとしても、それは私の種まきによって生み出された世界なんだと受け入れるってことなんです。それが嫌でどこ行ったとしてもね、また同じ世界が生み出されるってことなんです。私が幸せになるためにはこの世界で何とかするしかないんです。人が変わればとか人を切ればとかって思うんじゃなくてね、私が幸せを生み出していく。だから六度満行人じゃないの。私がこの世界を幸せに変えるってことなんです。幸せに変えていく、ね、そういうことなんです、うん、そのために努力を惜しまないっていうのが六度満行。
自分が望んだ世界になるように自分がしてほしいことを相手にしてあげるじゃないですか。
はい。
でそれでも結果ってなかなか変わらない気がするんですけど、
うん、
まあ、それを続けていけば変わるものですか。ニンニクして、
それを続けて いけばね、分かるんです。
何が分かる
んですか。何が分かるかというのを言うとね、相手がしてくれなくてもいいかなって思えるようになる
んです。それは何でですか。それは自分の望んだ世界を得ようとして
自分が望んでいる世界を得ようと思う。自分が望んでいる世界を得ようと思って、ね、温かい言葉をかけてほしいと思う。温かい言葉をかける、ね、かけていく。でも相手から温かい言葉をかけてくれない、ね、あと
は
相手の言葉を かけてくれない、ね、そうすると最初はね、これがニンニクなんだとまず思って忍んでいくわけです、ね、忍んでいく、ね、でそのうち、あ、そうか、相手からね、温かい言葉をかけてもらえるかどうかが大事じゃないっていうふうになるわ
け。全然まだわかんないですけど、それもっと大事なこと
は、私が温かい言葉をかけるかどうかなんだ。
でも世界変わってないじゃないですか。
世界は変わらないというのは、世界は変わるんですよ。私が見ている世界は変わりますから。
うん、まあ、それは有識で。
ええ、有識でね。私が、それまではね、人がしてもらいたいと思ってたわけ。ね。だけど、私が種をまくことによってね、私が種をまいた、やるべきことはやったってなるからね。たとえ帰ってこなくても、あ、私は種をまいているっていうところに立てるので苦しくないんです。温かい言葉をかけてほしいっていうのは、私の運命は人が握ってるって思ってる。でも私が温かい言葉をかけたらね、少なくとも私は温かい言葉をかけてるじゃん。私は種をまいてるじゃん。わかりますかね。
愛欲とは別の満足感があるという意味
で。いや、愛欲満たされるわけですよ。温かい言葉をかけること、うんうんうん、
なんで満たされるんですか。人からでないと自分と認識できないですよね。
うん、それはいいですか、うん、 その自分の運命を自分の種まきによって変えていこうと思ってる。
そうすると愛を駆り出されるんですか。
まあ何ですか、自分の運命をね、自分の運命を自分の種まきによって、だから私たちはね、私たちが苦しいと思うのは人がやってほしいと思う、とことんまで思ってるんです。人がやってほしいと、ね、人がこうしてほしい、ああしてほしいとこう思ってるんです、ね、思ってやってもらえたとしてもね、愛欲って満たされないんです。
やっぱり自分がやらないと、自分がやっぱり
自分がそう、うん、やっていくしかないんです、うん、
まあ やってもらったとしても、それはその瞬間だけって話になると思うんですけど、
だからや私たちはね、人が私の運命を変える、なんていうの、キーを握っているように思ってるわけ、うん、ね、だから結局私が温かい言葉をかけるのは、ね、温かい言葉をかけてもらいたいからになってるわけ、うん、結局相手が変わってほしいっていう心なんです、
うん、まあ、スタートはそういう気持ちでやるんです
けど、そうスタートはその気持ちやる、でもそれをやり続けていくことによって、はい、ね、相手が温かい言葉をかけてくれないのはね、ね、私には原因がないんだなって、悪くないんだなっていうことが分かるんです。
やるべきことをやってるから。
逆に言うとね、相手が私ね、私が温かい言葉をかけて温かい言葉をね返してくれないかって言ったら返してくれるようになるんですよ。でもかけ続けても返してくれないっていうのは、その人の生い立ちにものすごい原因があるわけ。それをね、その人が変わるまで待つしかないなって思えるわ
け。それがニンニクですか。
いえ、それが精進です。
あ、ね、精進、は
い、精進っていうのは、相手が変わるところまで温かい種まきを続けていくっていうことなんです。続けていく、それはもうね、続けていくってことはね、もう返してくれたら嬉しいですよ、返してくれたら嬉しいけど、返してくれなくてもね、なんか良くなっていくんです、う
ん、まあ、そういう運命の人なんだなっていう、あ、そういうなんていうか育ての人なんだなっていう、
そうそうそうそう、あ、この人はそういうことができないのは、そういうね、生い立ちがあるからであって、私が、それまでは私が悪いと思ってるんですよ。私が何か悪いからこの人は挨拶を返してくれないんだとか、温かい言葉をかけてくれないんだっていうふうに思ってるわけ、うん、で私はこんなにやってるのにって言うんだけど、本当にね、私が種まきにもう徹するだけだってなったらね、その私自身に後ろめたいものがなくなるわけ。私はもう自分の運命は自分の手によって生み出していくっていうふうになるんです。それまで思ってないんですよ。思ってない。人心因果って言いながら思ってないんです。運命を自分の手によって生み出していくって思ったら、結果が返ってこなくても腹が立たないんです。もうやっていくだけしかないから。生み出していくんだ。ね、変えていくんだ。それまではその自分が運命を生み出すんじゃなくて、ね、人がやってくれるもんだと思ってるんです。だから自分がやれば人はやってくれる、自分がやれば人はやってくれるということは、人が運命を生み出すと思ってるんです。だからやってくれないと不満しか起きてこない。それがなんかこう、ニンニクを続けていくとね、ニンニクを続けていくと、あ、そうなんだな、 なんかこう返してほしいっていう気持ちはねなくなってる。返してほしい、返してほしいんじゃなくて、私がこの世界の運命をねもう変えていくんだ、私の手によって私の望んでいる世界を作り上げていくんだってなるん
です。あの、そういうふうになれるにはどうしたらいいんですか。
そういう人、そういうふうになれ、なるためにはね、なるためにはそのまずは因果の道理を信じて種をまいていくということになる。種をまいていくと分かるんです。種をまいていくと分かる。何が分かるかっていうと、ね、私が種をまいたからといって返ってくる結果っていうのは、私のやった種まきが返ってくるわけじゃないってことなんです、ね、その人の中にあるものが返ってくる。その人がどういう世界で生きてきたかっていうことが私に書いてくるんです。ね、その人が幸せな環境で育ってきた人ならば、私が1種をまけばね、10にも20にもなって書いてくるんです。でもそれが不幸な環境で育った人なら、10やっても100やっても1も書いてこない。
相手選びたくなります。
選んでもいいですよ。
選んで
いいですか。選んでいいです。選んじゃいけないなんて言ってないですよ、ね。だけど六度満行していくと、ね、どんな相手でももう良くなる。どんな相手であっても私の望んでいるように、もちろんねスタートラインが、ね、いい方がいいですよ。でももうそれで、ね、関係ができたならば、ね、できてしまったならもうこの関系でより良い世界を生み出していくしかないんです、うん、それは私の種まきによって生み出される。だから種をまいていくしかないなってなるんです。
なんて帰ってこられると因果の道理を疑いたくなりますけど、それは相手の世界、相手の世界がそうだから、
うん、
ある意味縁を間違えたと思うんですか。
縁を間違えたんですよ。もうその縁を選んだんだから、その縁で私が幸せになるように種をまき続けていくしかない。そういう境地に立てること自体が相手がどうであれ幸せなことなんです。もうね、文句が出てこないから今の現状に対して、この現状で幸せになるために努力を、ね、例えばエジソンと一緒ですよね。1やって結果が出ないなら結果が出るまで100でも1000でも負けばいいってこと。そういうところに立つ境地が、私たちはね、人に変わってほしいと思ってるから1やって書いてこないと、なんで1もやったのにってなる。10もやったのにってなる。いや、10やろうが1000やろうがね、運命が変わるところまでやり続けていくしかないんだと、ここに立つことなんです。そしたらね、文句も出てこない。やるだけだ、やっていく、因果の道理を信じてやっていくだけなの。そしたら運命は変わる。必ず変わります。
時間がかかるかもしれないけど、少しずつ進みますよっていう。
そうそうそうそう。変わる。
それは愛欲を満たすためでしたっけ？
はい。
愛欲を満たすため。
そうですよ。愛欲を満たすためです。愛欲。だって愛欲、私たちは愛欲があるから、切れる関係では愛欲を満たせないんです。その時点で切れることを前提だともう愛欲なんて満たせないんです。だから切れないっていう関係を作っていくしかないんです。なったらもう全部もう自分の世界が見えるんですよ。切れないって関係になった時点で自分の生み出した世界ね、ある人がね幸せになりたいと思ってある人のお家に行ったと。そしたらその世界、そこで住むことによってね、一緒に人と一緒に住むことによって見えてきた 世界っていうのはね、それはその人は人が問題だと思ってるかもしれないけど、自分が生み出した世界なの。自分がそういう世界を生み出したんです。で、人が悪い人が悪いって言ってね、じゃあもう出ていくって言って出ていっちゃったけど、ね、でもその人が人と一緒に暮らすことによって見えてきたものは、その人の心が生み出した世界なんです。人が悪いんじゃない。全部自分が生み出した世界。そこを変えていくしかないんです。私の種まきによって、それがどんなに大変であったとしてもやっていくしかないんです。それを人が変えれば、この人を切れば、人を入れ替えたら変わるんじゃないか。変わりません。人なんて関係ないもん。この人が特別悪いとかってない。結局どんな人であっても一緒に暮らしたら同じ世界ができるんです。同じ世界だ。ね、ある人が清盛さんが特別悪いからこんな世界ができたんだって思ってる。違うんですよ。清盛さんじゃない人であったとしても同じ世界ができるんです。人は関係ない。この人が特別悪かったからそんなことはない。まあ、切れない関係になったらね、もう私の心が生み出すんです、世界を。もうそこはね、人は関係ない。縁なんてもう関係ないんです。本当にね、縁を選んでこの人ならばって言ってもね、結局私の心が生み出していくから、うん、そういう世界、同じ世界を。
近いかもしれません。その理論で言うと、誰と結婚しても同じとかなりますか。
そうですよ、一緒です。一緒です。それは切れる関係の時に、切れる相手もね、お互い切れると思った時に接してくれるのと、切れないと思って接してるくれるのとでは、うん、もう態度が表現しますから、みんな。
でも育ちのいい人と結婚したら良くならないんですか。
育ちのいい人と結婚してもね、自分の見えてる世界、つまり相手はやってくれるんですよ、うん、それを見てる世界が自分の心で見てるから、うん、だから同じ世界になる、うん、全部当たり前になるから、うん、ね、やってくれる度合いがいい人だと、ね、いろいろやってくれる、うん、悪い人だとあんまりやってくれない、この違いはあるんだけど、違いはあるけど、それを見ている私の心はどれだけ相手がやってくれても全部当たり前になるから、うん、だから自分の見えてる世界になっちゃう。だから相手はね、私のためにどれだけ尽くしてくれたとしても、やってくれたとしても、それが全然嬉しくなくなる。当たり前だから。私の世界なんです。私の世界でしょ。その人もね、その人もある人もね、その清盛さんがどんなにやってくれたとしても、もう全部不満なわけ。さあ、もうその人の見てる世界だから、相手がね、何かしてくれるとかしてくれないの、もう関係ないんです。してくれることは全部当たり前になっちゃうから、全部当然になるんです。結局ね、自分の心で世界を見るから。だから私が、仏教というのは、ね、私が幸せを生み出すために種をまいていくしかないっていう結論になるんです。人がどんなにやってくれたとしてもね、私は幸せにはなれない。私の種まきに応じた世界をが見えるから。 ならいい人と結婚して幸せなのは初めのうちだけです。初めのうちだけ。ね、NHK とかでね、朝ドラを見るとね、幸せそうな家庭があるじゃないですか。あれはテレビの中だけの世界です。はい、
六道満行は、まあ、人間関係が続くことを前提としてやってますけど、
うん、
ネット上でそれをやろうとするのはおかしい話になる。
ネット上でも続けたいっていう気持ちは大事だと思うんですけど、ネット上ではやっぱりね、その嫌になったら切れるっていう前提っていう、どんなに続けたいと思っても切れる、うん、切れる関係なんです。だから実際に会うっていうことをしていくことが大事になってる、うん、ネット上の付き合いであったとしても、うんうん、
まあ、気持ちは、まあ、会うか会わないにしても突入しろ続けるつもりで、
うん、
接していくけど、実際本当に意味があるのは、うん、本当に接触するというか、
そうそうそう、
会って、ね、会うことをしないと、うん、だからまああいう関係ないというか、まあ自分が心をかけることが重要なのかもしれませんけど、ネット上切れる関係だったとしても、
うん、
まあまあそこは変わらないという、
はい、
はいはい、
分かった。
自分が幸せになれるように種をまいていく、
うん、
それで愛欲が満たされるってこと？
それで愛欲が満たされます。だから私たちは結局愛欲で動いてるから、
うん、
ね、自分が望んでいることを相手に対して与えるわけでしょ。寂しいと思ったら、ね、自分が温かい言葉をかけていくと。温かい言葉をかけていけばね、自分の蒔いた種まきが跳ね返るので、ね、自分は温かい言葉をかけてもらえているように感じる。
じゃあ相手の行動は関係ないのね。
相手の行動は関係ないけど、相手のことも変わるんです、私の種まきによって、
うん、変わるけど、変わらない人がおっても、こういうのはどうでもいいってことなの。
そうそう、どうでもよくない。私が種まきに、だから結局相手が変わってほしいっていうふうに思ってると不満になるけど、うんね、私がこう変え、ね、生み出していくんだというところに、例えば相手が変わらなくても不満にならないんです、
うんうん
うん、私が種をまいていくだけだってなるんです、
うん、
ああ種まきが足りなかったんだな、それだけなんです。
まあ、そういう縁が、あ、もともと、まあ、縁がなんとなくもともと育ちの悪い人だったら、うん、まあ、まだ出てこないだけで、
うん、
やっていけば、まあ、そのいずれ変わると、まあ、それが、うん、何勝負になるか分かりませんけど。
いや、何勝負までないですよ。本当に温かい言葉をかければ、ね、1年以内に変わります。本当にやり続ければ、うん、やり続ければ。で、変わらないのはね、続けてないから。続けない。どっかでね、またなんかこうやり直しになってるんです。やり直しに。だから、ああ、やり続けていくためには煩悩から離れないといけないなっていうふうになっていくわけ。怒ってしまったりしたらね、またやり直しなの。ああ、怒っちゃったからまた。やり直しか、またやっていくしかないな、うん、どれだけ種をまいたかじゃなくて、どれだけ続けたかですから。続ける、
種をまくっていくとは継続っていう、
そうそうそうそう、継続ってことです。どれだけ相手が私に対して安心感、信頼を示して安心してもらえるかっていう、うん
ね、人心がなってる人はそうやっていけるわけ。
人心がなっていく。人心、結局ね、結局その前提、人心がなる前提としては、前提としては切れない、この関係は切れないってなった時に、そこに切れない関係の中で生み出されていく世界が自分の心が生み出した世界なの。人関係ないんです。自分の心が生み出した世界だから、もうそこを人心因果して、 結局この世界は私の心が生み出した世界だから、私が変えていくしかないっていうの。切れない関係になった瞬間から自分の生み出した世界が見えるんです、ね、そこを受け入れて、どんなにそれが苦しい世界であり嫌な世界であったとしても受け入れて種をまいていくしかないんだと思うかってことなんです。
切れてまた新しい世界ができたとしてもそうなるんで、
そう、
あの一番ポイントは人心因果ですよということでいいですよね。
そう、人心因果でも、人心因果、人心因果っていうことはまず切れないってね、切れないってなって自分の世界がこう見えてくるんですよ。自分もうね、要はその自分の世界が見えるってことは、人が何かしてくれたことがね、どんなに好意でやってくれたとしても全部当たり前になるから、本当に不思議なほど当たり前になりますから全部当たり前になりますので、ね、だから結局自分の心ってが見えるんです。
これを続けるためにはやっぱり仏法を信じて、
うん、
今日の説法を信じてやっていく。
そうそう、信じて、もうあ、そうなんだ、この世界、この世界は自分が生み出した世界なんだ、逃れられないんだってことです。それが切るということはね、逃れられると思って、逃れられないんです。もう逃れられないと思って受け入れて変えていくしかないんだ。
まあ立つ場所を変えないかわけですね、うん、自分が。
そう、自分の運命をね、自分の手によって生み出していくんだ。これが大事ですね。